それでは前回に続いて女子高生にもわかる昭和のマンション建築後編です。そしてこの後東京オリンピック、
わーい、
1964年、
わーい、
これは昭和39年にあるんですね。2020年の東京オリンピックはもう延期になっちゃったけど、まあ、これで、この頃だからもはや戦後ではないとかっていう言葉が流行って、戦後の悲惨な時を脱して日本はもう、
あー知ってるぞ、そう、教科書に載ってた気がしないでもない気がしないでもない、
多分載ってた、
うん、なんかね多分載ってたよ、私が知ってるもん。
そういう時代からもうもう今や高度経済成長に支えられた豊かな国になったんだみたいな、そういうノリになっていく。で続いて1968年、約5年後で、68年から69年に今度は第二次マンションブーム
って、うん、まあ第一次って言った瞬間から分かってた、
うん、でこの頃ねマンションっていうのはもう高所得者向けからやや大衆路線、超リッチマンじゃなくても買えるようにだんだんシフトしていくわ
け。なるほどね。
でこの頃は霞ヶ関ビルディングっていうのは、
うん、
これも、ね、プロジェクト X 見なかった？
見なかった。
まあまあ日本初の超高層ビルなんだけどね、それは建設される。ちなみに1968年は週刊少年ジャンプの創刊。
あ、これジャンプ、
うん、
なんかのお菓子かと思った。
少年ジャンプの週刊なんですね。
へー、古い。
もう どんな漫画か全然わからない、
ね、全然わかんないね。今は鬼滅の刃だっけ、
もう終わったねそれね。
はい。
とまあそういう時代なんですよ。
今にもついていけなければ昔にもついてきてね。
ちなみにまだ私は生まれてませんからね。
あ、そう。なるほど。
そしてその次、約3年後に第3次マンションブームって、
ま、
で地価が高騰した影響で新築マンションの平均価格は1973年に初めて1000万円を超えた。
1000万とかもう
なるべく大衆向けにしようとしてたけど、なかなか価格も下がらないようになってきた。ちなみに、この頃何があったかっていうと、1971年マクドナルドの1号店が銀座にできました。
やっぱ銀座よ、はい、
うん、ちなみに当時ハンバーガー80円、
安っ、
うん、チーズバーガーが100円だったかな、で発売されてた。
安い。
そして1972年、昭和47年にパンダのカンカンとランランが来日。
楽しそう名前。
こっちがカンカン、こっちがランラン。
へえ、見分けつくんだ。
あのね、何をおっしゃいますか。カンカンと言ったら、ね、タイヤとセットなんだよ。
なんで？
タイヤと遊ぶのがカンカンなの。
なんで？
とにかくタイヤ大好きだったの。もうカンカンといえばタイヤ。
ああ、ゾウといえばハノコみたいな。
それかわいそうなゾウって話じゃないか。違った？
あれ？
そう違うか。
これなんかパーはい。
でね、このランランっていうのはこの丸顔で黒い目の黒い部分がこう急にハの字に垂れてて、
見分けつく、
これ丸顔美人って言われた。
見分けつく。
もう超美人パンダと言われたのかな、あのランラン
です。いやこんな熱く語ってるけど別にこの人パンダ好きじゃないから。
でちなみにこの頃1972年当時すごい流行ってたアイドルがリンリンランランです
ね。
74年デビュー。
乗ってんな
恋のインディアン人形。
へー、インディアン人形。
うん、というか、これ双子の姉妹ですね。
ほう、うん、リンリン、ランラン、はい、うん、
確かね、香港の方じゃなかったかな。
ああ、なるほどね、うん、
日本で人気なくなっても香港で歌ってたとか。
へえ、
まあ、リンリン、ランランを置いといて。とにかくパンダはこれ大ブームになるんだから。
あれ不思議だよね、やっぱパンダって可愛い。
いや目を見ると恐ろしいとかいろいろあるんだけど、パンダは可愛いっていうのは一つのこう、なんだろう、アイコンになったわけですよ、ね、でこれを機にちょうどいい、パンちゃん、ついでだからここでパンダを勉強していきましょう。さっき言いました、72年にカンカンとランランが来日しました、
はい、
ところがね、これがね、まずランランが亡くなっちゃうんですね。ランランが亡くなっちゃったんで、ホアンホアンというメスが中国からやってく
る。ホアンホアン、
うん、
なんかはい、まあいいや、もう名前に関してはちょっと突っ込まん。
でカンカンとホアンホアンでしばらくいたわけです、
はい、
でなんとか子供を産むことができないだろうかとかね、オスメスだからって願いがあったわけね、はいはい、で生まれた子供はホアンカンだとかいろいろなそういう親父ギャグが流行った
わけです。ホアンカン天才でしょ。
そしたらカンカンが亡くなっちゃうんです。
おい、はい、でオスが出てくると、
そうで今度はオスのフェイフェイが中国からやってきます。でこれがもう大飯ぐらいで大変でね、やってきたその日からもうひたすら食い続けて
自重しろ
でこのホアンホアンとフェイフェイ でなんとか子供はできないかと思ったらできた。
おお、
できたのがチュチュ。
うん、なんか、うん、はい、いいや、
うん、こうできたんだけど48時間持たなかったんだね。すぐなくなっちゃった。でもこれでね、あの上野動物園でパンダがその交尾して子供を作ることができるって証明されたからとまた頑張るんです。
あ、上野動物園か。私上野公園行きたいな。
今動物園に集中しようぜ、うん
はい、
でこ あのホアンファンとフェイフェイの間にトントンというメスの子供が生まれ
る。ヒノノニトン、
うん、そうだねコマーシャルね、
うん、
でさらにユーユー、
いやなんかごめんなさい、
このユーユーとオスが生まれて、
はい、
うん、で無事あの繁殖を続くんですけど、でその後あの、シュアンシュアンというメキシコからメキシコ生まれ の, あのパンダがやってきたり、
なんかさ、
うん、
こうさ2つ続けてが多くない、
そういう決まりはないんだけど、なんかやっぱりこう同じ言葉を2つ続けるっていう名前が主流ね。でちなみにその後リンリンっていうのがやってくるんだけどね、これねユーユーとトレードされるんだよねさっきのホアンファーとフェイフェイの子供のユーユーとトレードで、リンリンがあの日本にやってくる。
なんかはい、
フリーエンジェルとかなんかでこう
チェンジでみたいな話ね、
トレードされちゃった
チェンジで
という、これで、まあ、これは全てじゃないんだけど、あのこうやって、パンダはずっと人気者、上野動物園で、
うん、パンダね
勉強になったね
、はい、
ということで建物の話を戻しますいい、今日建物の話だからね。
いや何言ってんのこの人はい、
はい、ということで、実はこの時期1971年タマニュータウンというのができるわけ、
はいはいはい、
これもあの例のさっきの公団が作ってるわけ、
はいはいはいはい、
とうとうね、郊外の方にまで、団地を作るっていう風になってくるわけね。
はいはいはいはいはい。
でちなみにじゃあバンちゃん、このタマニュータウンを舞台にした有名なアニメがあるんだけど知ってる？
あ、絶対知らないだろうね。あの、分かった、ヒントを出してくれ。
ジブリかな、
諦めそう、ジブリ、
うん、
有名、
まあ、有名っちゃ有名だね。あ、ジブリじゃないのかな、高畑勲が監督なんだよ。
思い出ポロポロ、
あ、思い出ポロポロもあのタマ、
タマ天才じゃね、
うん、ここら辺が舞台なんだけど、
はい、
タマニュータウン開発を舞台にしたのが
見てないけどね、
平成たぬき、
あったね、うん、1回だけ見た。
これあのブルドーザーで自分たちの山を削られるってのは実はタマニュータウンを作ってる最初の話なのね。まあこういう当時のなんか本当に山しかなかった、タヌキが住んでるね山をゴリゴリ削っていって団地を作るっていう、
はあ、なるほどね、
そういうことをあの1970年代初頭ってのはやってた。
なるほどなるほど。
そしてですね、じゃあ次
UFO、
そう、第4次マンションブームって、第4次マンションブームっていうのが1977年から79年頃。でもうね、この頃はね、なると東京はもうマンション建てられなくなっちゃう、
はい、
あっちもこっちも建てすぎて、で東京への通勤圏として神奈川県、埼玉県、千葉県の東京都隣接エリアでマンションが作られるようになる、
うんうんうん、
で77年はどういう年かっていうと、ピンクレディの UFO、
うんうんうんうん、
で79年にドラえもんの放送開始。ちょっと今とは随分違うな形がね、
なんかスラッとしてるね、うん、全体的にドラえもんがまあいいや。
そうで、ところこれでね、これでも結構もうとっと東京にも建てられなくて近畿まで行くからこれで終わるかと思いきや、そんなことはないんです、
うん、
そこからまたさらに続きます。第5次マンションブーム、これ1986年から89年、
5時まで続くのすごいな。
これはもうバブル経済のピークに向かって地価が高騰して、うん、都心で10億円を超える超高級物件がバンバン
出る。誰が買うのやっぱり。
でね、このバブル期だと例えばね、おにゃんこクラブっていうのが流行ったりしたんですね。
へえ、あ、なんか知ってるぞ。
うん、あのまあ AKB の元ネタみたいな人、
あー ね, 人た
ちね。で、こっちの写真がね、六本木のマハラジャっていうねディスコですね。
ディスコ、
ボディコンと言われたぴったりのこう体のラインが出る、
はあ、
あの服を着たお姉さん方があのお立ち台っていうところに上がってこう、ほらここに人の顔があるでしょ、一段高くなってるわけ、
へえ、
そこに上がって踊るっていうのがまあ流行りとして
頑張ってたわけだ、
うん、当時の大流行だったんですね。
へえ、
でもうこの頃ね、もうめちゃくちゃ高価になっちゃう、 マンション自体がさっき10億円を超えるって言ったけど、
うん、
もう1億円2億円っていうのが当たり前になってきちゃう。ちなみに どんだけおかしな時代だったかっていうと、これね、日産のパオって車なわけね。
パオ、はい、かわいいね、
うん、これね、販売価格は確か130万円ぐらいから、でオプションつけたりとか160万円とかで買えたわけ、
はいはいはい、
ところがこれ、限定生産だったからみんな欲しいけど買えなかったわけ、
うんうん、
で、新車で頼もうとすると6ヶ月待ちとかになっちゃうわけね。
ほうほう、
中古で売ってる人がいるわけよ。
ほうほうほうほう、
新車で130万だよ、で中古だと200万とか250万で売ってる。
はい、
でも、ね、それバンバン売れる。
なんで？
だからね、130万でパオを手に入れたら、うん、その後すぐ転売したらね、100万ぐらい儲かっちゃう。
ほ
う、そんな時代。
今のあれか、マスク的な何かか。
ああ、そうだから、その転売がものすごい額でできてた。
へえ、すごいね。
でこれ、あの竹林に現金1億円って当時のテレビなんだけど、竹やぶの中に金捨ててる人がいたわけ。
なんで？
川崎市の竹やぶに5軒これ2回に分けて見つかって2億3500万円捨ててやったの。
竹取物語だよ
そうそう、そう、まさに当時現代の竹取物語って大騒ぎになって、その竹やぶに野獣馬が殺到して大変だった。
うん、だろうね。
これなんで捨てたかっていうと、儲けすぎちゃって、その金を、要は税金払わなきゃいけないじゃん、
うん、
で脱税で隠してたんだけど、
うん、
もう隠しきれなくなって捨てちゃったの。
大胆すぎて。
だからおそらくだけど、あのその捨てた人からすると2億3500万円っていうのははした金だったんだよね。
やばい。あ、わいいな。
もうそういう、そのぐらいなんかお金があるところにはある時代だったわけ。
へえ。
で若干不動産の方に話を戻すと、これ、銀座ね、
銀座
のこれ銀座和光なんだけど、銀座はね、1坪ね1億2000万円って。1坪って分かる？
分かんない。
畳2枚分
畳2枚分
の広さの土地が1億2000万円って値段がついて
る。うわー、やべえ、さすが銀座。
もうだからね、この頃どうなってたかっていうと、例えばマンションが1億円で売られるわけ、
うん、
とりあえず買うの、
うん、
住むか住まないか関係ない、うん、買うの。半年間持ってそこから売りに出すじゃん、中古で、うん、で1億5000万とかで売れてた。
なんかすごい時代ね。
もう土地神話って言われて、いろんなものは値段が上がったり下がったりする。だけど土地だけは昔からずっと上がってきたから、
おうおう、
土地だけは値下がりすることないから、あ、お金余らせるぐらいなら土地買っときなさいって、
うん、
そして土地を買って、でしばらくしたらまた転売して、
うん、
でまた別の土地を買って、これ土地転がしって言うんだけどね、
うんうんうん、
そうするともうどんどんお金が入ってくる。もう働かずに10億20億30億バンバン入ってくるっていう人がいっぱいいた時代。
へ
ー。だからマンションっていうのもどんどん高額になっていく。だから10億円を超えるような、あの超高額物件が供給されになったってさっき言ったけど、
うん、
実はこれね、当時ね、あの場所で10億なら安いってみんな騒いでて申し込み殺到してたんです
よ。うわ
ー、というトンチキな時代があって、そしてバブルが崩壊する
まあ、
でここで昭和は終わりです。
いろいろあったな、
うん、大変盛りだくさんの、
まあそうね、
昭和の
長いもんね、
うんうん、でこのバブルで崩壊した後、そこから日本の住宅はどうなるかっていうのは次回平成編にこうご期待ください。
あ、なんかあのすごい次回予告された私何も言わされてないけど
ということで、まあ大体なんとなく分かった。
分かった。平成って何年から？
平成は元年からです。
何年ですか？
1989年。
1989年ですか、
うん、
あ、じゃあ私が大変盛り上がりそうなところに行きますね、
うん、ということで、あの次回はまたあの平成編やりましょう。
あ、はい
はい、じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
2回にわたってお送りした女子高生にもわかる昭和のマンション建築、いかがだったでしょうか。次回は平成のマンションでお送りします。それではまた。